特集、考えてみよう、災害廃棄物の処理。災害廃棄物とは、地震や水害などの大規模な災害が発生すると、建物が壊れ、木くずや崩れたブロックなどの災害瓦礫が多量に発生します。加えて、使用できなくなった家具や家電などの片付けゴミも発生します。これらをまとめて災害廃棄物と言います。写真があります。瓦礫が山のように積み上げられています。写真終わり。大規模な災害が発生すると、一度に多量のゴミが出ます。災害からの一日も早い復旧・復興のためには、災害廃棄物を分別して、被災現場から撤去し、適切に処理することが大切です。この特集では、いざという時に備えるため、災害時のゴミ出しのルールや、災害廃棄物を一時的に集積する仮置き場、日頃からの備えなどを紹介します。想定される災害廃棄物の発生量。市では地震や阿賀川の氾濫による水害などの大規模災害によって生じる多量の災害廃棄物を迅速・適正に処理していくために、会津若松市災害廃棄物処理計画、以下計画を策定しています。計画で想定している地震や水害で発生する災害廃棄物の量は、平時1年間のゴミ発生量を大きく上回ると見込まれています。表1参照。表1、想定される災害廃棄物の発生量。棒グラフになっています。縦軸は0から200万トン、横軸は平時1年間のゴミ発生量と想定される3つの災害です。平時1年間のゴミ発生量は 53,591 トン。次に、会津盆地千円断層帯地震、マグニチュード 7.4 は 112,906 トン、平時の2年1ヶ月分にあたります。次に、阿賀川の氾濫による水害は66,685 トン、平時の12年4ヶ月分です。会津盆地桃園断層帯地震、マグニチュード 7.7 は 176,237 トン、平時の32年8ヶ月分にあたります。表終わり。適切な処理にご協力ください。多量の災害廃棄物を迅速に処理するためには、災害が発生した時のゴミの出し方が重要です。災害廃棄物は、次のページの市が設置する仮置き場へ持ち込んでください。適切な分別が一日も早い復旧・復興につながります。大規模災害時のゴミの出し方。災害時には、被災によって出る災害廃棄物と、生活の中で出る生活ゴミの2種類のゴミが発生します。これらのゴミを分別せずに、通常のゴミステーションにまとめて出してしまうと、生活ゴミの収集の遅れや、道路通行の妨げとなるなど、さらなる生活環境の悪化につながります。大規模災害時には生活環境の確保、復旧のため、災害廃棄物を一時的に集積し、分別・保管しておく仮置き場を設置します。仮置き場の設置場所や分別方法などは、災害発生時に市の広報・ホームページなどでお知らせします。災害廃棄物、災害の影響により使えなくなったゴミ、壊れた家具や建具、 畳、布団、家電、衣類、木くず、ブロックなど。写真があります。1枚目、家具などの写真です。2枚目は家電などの写真です。ここから右矢印、市が設置する仮置き場へ持ち込むとあります。ゴミが山のように積まれた写真があります。必ず分別した上で持ち込んでください。災害廃棄物のうち、腐敗性廃棄物、被災した冷蔵庫から排出される食品などの生ゴミ、これはゴミステーションへ持ち込むとあります。次に、生活ゴミ。生活していると出る通常のゴミ、燃やせるゴミ、燃やせないゴミ、缶、瓶、古紙類、ペットボトル、プラスチック製容器包装。これはゴミステーションへ持ち込むとあります。災害の状況により、ゴミステーションでは腐りやすい生ゴミなどの燃やせるゴミだけを優先的に収集し、資源ゴミや燃やせないゴミなどの衛生的に問題のないゴミは、自宅での保管をお願いする場合があります。日頃から備えましょう。家具や家電を転倒防止器具などで壁に固定して倒れにくくすることで災害時の破損を防止することができ、身を守ることにつながります。また、不要なものは日頃からリサイクルなどで処分しておくことで災害時のゴミを減らすことができます。災害はいつ起こるかわかりません。日頃から災害に備えましょう。問い合わせ、廃棄物対策課、電話 27-3961。 湯川の洪水を想定した市総合防災訓練にお越しください。時、11月20日日曜日午前9時から正午。ところ、小金井小学校。注意点、駐車場は南若葉子ども園を利用。当日は訓練として緊急速報メールや防災情報メール、相部屋、災害時電話発信サービスなどにより、午前9時から10時の間に避難情報を2回発信。緊急速報メールではスマートフォンから大きな音が鳴ります。また、湯川のサイレンが午前10時に湯川橋付近で、午前11時に旧柳原橋付近でなりますのでご了承ください。問い合わせ、危機管理課、電話 39-1227。